人子を信じる者が一人子も滅びないで永遠の命を得るためである。それでは主の祈りをご一緒に捧げましょう。どうぞお待ちください。主の祈り。天に立ちます。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせるため、御国を至らせるため、御心の天になること慈悲もなさせるため、我らの日曜の酒を今日も与えるため、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したため、我らを心に入り合わせず悪より救い出したな。国と力と栄えとは限りなく何時のこの答えはない。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所はマタイによる福音書一章18節から25節、新約聖書の1ページを開いてください。マタイによる福音書一章18節、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはユセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎えなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産み、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その子はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。祈祷いたします。天と地、すべてのものを作られ治めておられる全能の父なる神様、尊き主をあがめ栄光をたたえて皆を賛美いたします。神様の大切な一人子である主イエス・キリストのご降誕をお祝いするクリスマスの礼拝に、こうして一人一人を呼び集めてくださり心から感謝いたします。神様は罪と悪の力に支配されているこの世を顧みに、暗い闇の中に輝く誠の光として救い主を送ってくださいました。キリストは一人の人間としてお生まれになり、私たちと同じように喜びと悲しみ、そして悩み苦しみをも味わいながら地上での日々を味わいました。すべての人々の終わり人となり、御言葉と力ある御業とによってあなたの計り知れない恵みと慈しみを表し、神の国の福音を明かししてくださいました。そのご生涯はすべて人 捧げられたということを本日の礼拝において心に刻みつつ、私たちを憐れみ愛してくださっている神様への思いをさらに強くし、感謝をお捧げいたします。私たちは皆、主イエス・キリストが再びこの世にやって来られる日を希望を抱いて待っています。神様の御心が天と同じように地においてもなされますように。病んでいる人が癒され、上に乾く人が潤い、争う国と国が和解し、平和が訪れ、すべての人々の上に主の豊かなお恵みが与えられますように願っています。主なる神様、今年2020年は世界の隅々まで新型コロナウイルスの感染拡大に翻弄され続ける年となってしまいました。大切な人と人との関わりを遠ざけなければならないという現実に誰もが直面しています。このような時と、このような時であるからこそ、誠の光であり希望である主イエス・キリストの贖いによる十字架を仰ぎ見て、闇の中におられたクリスマスの出来事を思い起こしたいと思います。これから橋本先生を通してクリスマスのメッセージを聞きます。語ってくださいます先生が、神様の力によって強められ一人一人の心の奥へと届きますように。コロナ禍においてこのクリスマスの日も休むことなく、患者の命をつなぐために最前線で働いている医師、看護師の方々に感謝いたします。世界中の医療従事者の方をどうか神様が守ってくださり、心身ともに大きな支えとなってくださいますようにお願いいたします。芝田教会は長く主任牧師不在の時を過ごしていますけれども、新しい牧会者を招くべく準備が始まりました。教会に集う一人一人が思いを同じくして祈りを合わせ、神様の御心にかなうこの教会にふさわしい方を招聘することができますように助け導いてください。本日のクリスマス礼拝を覚えながらも教会に来ることがかなわない兄弟姉妹が多くおります。今同時に家庭での礼拝をお捧げしている方々と共に主がいてくださいますようにお願いします。神様からいただくたくさんのお恵みに感謝して、この恵みを主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌261番、 信条は参議者146ページまたは州法の右下をご覧ください。使徒信条、我らは天地の主にし天のもの主なる神を信じ、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて
2020年のクリスマスを迎えました。今年は新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、礼拝の中での聖餐式は見送ることとなりました。また礼拝後に愛参会も行われます。これは私たちの教会だけではなくて、どの教会でも感染症対策の制約の、さまざまな制約の中でのクリスマスを迎えております。教会に一度に集うことができなくて、オンラインで礼拝を守っている教会もあります。例年ですと、クリスマスというのは、教会にとりまして、一番賑やかで、華やかな時です。ただ今年は、こういった事情でありますので、いわば、静かなクリスマスを迎えていると、言ってもいいでしょう。考えてみますと、世界で最初のクリスマスというのはベツレヘムの馬小屋でひっそりとお生まれになられたイエス様を羊飼いたちと3人の博士たちが礼拝をしたという、静かなものでありました。そしてイエス様がお生まれになられるその前のヨセフへの天使の知らせというのも、ヨセフの夢の中で起こった、そういった、静けさの中での出来事でありました。私たちはこのクリスマスの礼拝のこの朝、その静けさの中で、共に御言葉に、耳を傾けたいと思うのであります。この、クリスマス礼拝に、私たちに与えられました御言葉は、ヨセフへの受胎告知の 物語って呼んでいます、ね。まあ、ただ、まあ、受胎告知といいましても、まあ、ヨセフは、まあ、男性ですので、まあ、ヨセフが身ごもったという、まあ、知らせではありません。でそうではなくて、まあ、聖霊によって身ごもった婚約者のマリアを恐れないで妻として迎え入れなさい。そして生まれる子をイエスと名付けなさい。その子は民の罪を救う救い主です。そういったお告げを、まあ、夢の中で受けるわけです。 マリアが身ごもった事実を受け入れることができずに悩み苦しむ。自分以外の男性と関係を持ってしまったのです。マリアは自分を裏切った。当然ですけれども、そのように考えてしまうでしょう。でこの当時は婚約というのは結婚と同じくらい重みのある法的な拘束力のあるものでした。ですから婚約中に他の男性と関係を持ってしまったとなると、その女性は姦淫の罪で訴えられて石打ちの刑で死刑されました。ですからヨセフが立法に正しい人であったなら、マリアを訴え出て死刑にしなければいけませんでした。ただヨセフにはそれができませんでした。愛するマリアに裏切られてもマリアが殺されてしまうというのはヨセフには耐えられなかったけれども、だからといって誰の子供を身ごもっているのかわからない、自分は裏切ってしまったマリアを許して、また全てを受け入れてマリアと結婚する。そのこともヨセフにはできなかったんです。大きく揺れる気持ちの中でヨセフは決めた、そのどちらでもない選択、それは密かに縁を切る、つまり身を引くということです。ああでもないこうでもないと考えて、これが最善の道に違いない、そう考えて決断を下すのですけれども、ここにはどうしても人間の判断の限界があるわけです。愛する人が殺されてしまう、それは忍びない、しかし許したいけれど許せない、愛したいけれども愛せない、じゃあどうすればいいの。このヨセフの気持ちの揺れというのが、そのまま私たちの気持ちの揺れでありました。私たち、人間の弱さを聖書というのは正直に描いているのです。それは私たちの愛には、限界があることを、示しているのであります。そのような悩みと迷い、また苦しい、果たして自分が下す決断が正しいのかどうか、そういった悶々とした思いを抱えたヨセフに天使は夢の中で現れます。そして天使が告げたのは、ヨセフが下した決断とは別のものでした。恐れずに妻マリアを迎え入れなさい、そのように天使は夢の中に告げるのです。この天使の告げによってマリアが他の男性と関係を持ったのではない、そのことは明らかになりました。その点ではヨセフははっきりしたでしょう。けれども聖霊によって身ごもったマリアを妻として迎え入れるということ、それは密かに身を引くよりもはるかに恐ろしいことであります。聖霊によって身ごもった救い主の父親だな、それは、考えただけでもこれからどんな困難が待ち受けているのかわからないからです。もしかしたら命が狙われるかもしれません。 少なくともヨセフが思い描いていたであろう貧しくともささやかなマリアとの幸せな結婚生活、そういったものは送ることができなくなってしまう。そう考えますと、天使から恐れるなと言われましても、むしろ、恐れのあまり逃げ出したくなるというのが正直なところではないでしょう。しかし、ヨセフは逃げ出さなかったんです。夢から覚めると、天使の言葉に従って、マリアを妻として迎え入れ、マリアと結婚をしたんです。そうして生まれた子供にイエスと名前を付けました。イエスとは主は救いという意味の名前でした。イエスと名付けてイエスの父親となりました。なぜヨセフが逃げ出さずにマリアと結婚をしたのでしょう。密かに身を引くという決断を捨てて天使の言葉に従ったのでしょう。あえて困難な道を歩もうとしたのでしょう。それは因果で、神は我々と共におられる。ここに大きな信頼を寄せた。これからどんな困難な道を歩まなければならないとしても、ヨセフは決して一人ではありません。愛するマリア、生まれてくる神、そしてその子は旧約聖書に予言されている。神様の子供であり救い主、インマヌエルの主です。主が共に歩んでください。主が守ってくださるに違いない。ヨセフはそこを信じるに考えています。そして主に全てをお委ねいたしました。クリスマスはそのようにしてお生まれになられたイエス様の誕生を祝い、また感謝をする日であります。そしてイエス様はその地上での歩みにおきまして、神の国の福音を述べ伝え、病や障害に苦しむ人々を癒し、また悩みの中にある人々に助けを与えてくださいました。よく小さくされた人の友となってくださいました。今までの主として神様の愛をこの地上において表してくださったんです。そして私たちを罪から救うために十字架にかかって死んでくださり、三日目に復活をされました。復活をされたイエス様は天に昇られてない弟子たちに対して、この世界に伝道に使わすにあたり最後に言われた言葉があります。それがマタイによる福音書の最後のところになります。マタイによる福音書の最後28章の20節のところにイエス様の最後の言葉があります。それが、私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はいつも私たちと共にいてください。今も私たちと共にいてくださいます。それはまさしくインマヌエルのお方である。イエス様はそのことをここではっきりと私たちに 示してくださっております。いつも私たちと共に歩んでください。私たちが決して一人ではないことを私たちに示してくださっているのです。その大きな恵みをマタイによる福音書は最初から最後まで私たちに語ってくださっているのです。そしてそれはマタイによる福音書だけではなくて聖書全体がイエス様がいつも私たちと一緒にいてくださるイマヌエルのお方であることを私たちに愛を持って語っているのであります。今年は新型コロナウイルスに翻弄された一年でありました。その大きな不安と恐れの中で私たちはクリスマスを迎えました。その不安とまた困難な悩みの中でともすれば私たちは今もイエス様が共に歩んでくださって、そのことが見えなくなってしまうかもしれませんけれども、どんな困難の中にあってもイエス様は私は世の終わりまでいつもあなた方と共に、そのように私たちに語ってくださっているのです。イマヌエルのイエス様、共にいてくださるイエス様は今も私たちと共に歩いてくださっています。そして2000年に及ぶキリスト教会の歴史の中で今の私たちも同じような、いやそれ以上の困難な歩みがある。それこそテストでありますとかコレラでありますとかスペイン風邪、香港風邪といった疫病やまた迫害、そして幾多の戦争など、そういった困難な歩みの中にあっても教会は礼拝を守り続け、イエス様の十字架と復活の福音を、またイエス様が共にいてくださることを語り続けてきたんです。それは何よりも私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、こう語ってくださるインマヌエルのイエス様が私たち、そして教会と共に歩んでください。そのことを信じて、またその力によって歩みを続けてきたのです。これからも私たちの歩みにおいて、さまざまな困難なことがあると思いますけれども、インマヌエルのイエス様、そのイエス様が私たちと共に歩んでくださっているのであります。私たちはそのことに希望を持ってこのクリスマスを迎え、また新しい年をいきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日2020年のクリスマス礼拝を迎えることができましたことを感謝いたします。あなたは大切な御子イエス・キリストを私たちに与えてください。私たちへの愛を示してください。そのイエス様は今までの方として私たちと共に歩んでくださっておりますことを感謝いたします。どんな困難の中にあってもイエス様が私たちと共にいてください。そのことに私たちは希望を持って、また信頼をして歩みを成していくことができますように、私たち一人一人、また教会の意味を豊かにし、また強めてくださいますようにお願いします。この世界に等しくクリスマスの恵みがありますようにお願いします。私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によって、この祈り、今祈りを捧げいたします。アーメン。
常に共にいてくださる神様は、神様を安らぐことのでき、平安な日々を送ることができますことを心に感謝しております。今この時、多くの人が様々な苦悩な悲しみ、絶望の中におりますけれども、どうぞ一人一人の上にあなたの慰めと支えがありますように。そしてこのクリスマスを、クリスマスの喜びを共に迎えることができますようにお願いします。ここに集められた感謝の献金広げて、あなたの御用にお使いください。一言も至りませんように、どうぞ一緒の御名を通し御前にお捧げします。アーメン。
改めまして、皆さん、クリスマスを
同一時刻祈祷会が毎週土曜日午前9時から